ということでね、はい、もうちょっとお腹空きましたね。
お腹空きましたね。
これ夜ですから、
はい、
お腹空いた時はどうですか、どうするんですか。
会社にいる時はね、隣がすぐコンビニあるんで、あ、行っておにぎり買ったりとか、
はいはいはいはい、はい、
あのなんかフライドチキンとかもね買いたくなるんですけどね。
ね、今どのコンビニでもフライドチキンありますよね。
やっぱりちょっと油の心配を一応して、
あ、体に良くないんじゃないかということ。あ、
こんな時間に間食ね、大体夕方とかに行くのが多いんで。
あ、そうやな、
晩飯もあるし、そんな取ったらあかんって思いながら結局おにぎり食べてるから、あんま変わらへんっちゃ変わらへんですけど
ね。まあ穀物のだけマシかみたいな、そんなレベルですかね。
そうそうそう、
あ、でそういう人が多いと思うんですけど、はい、まあコンビニでちょっとね小腹を満たす、
うん、
違いますよ。せんだって始まったでしょ、11月の10日かな、
はい、
今や都会で大人気、大ブームを巻き起こしている、うん、ウーバーイーツですよ。
ウーバーイーツ
ね、よくツイッターで、まあ、名前は見るんですけど、はい、ウーバーイーツ、うん、もう何のことかちょっとよく分かってないんですけど、まあ、僕の認識としては、はい、まあ、出前ですわな。
そうそうですね、
ね、でその配達の人が、僕らも配達員になれると、
うんうんうん、
で、飲食店に取りに行って、はい、でそれを、まあ、配送すると、うん、そういうことですよね。
自転車でね、
自転車じゃないと分かんの。
見たいっすよ。
あ、歩きはあかんの。
ああ、どうなんかな。
自転車なんや。バイクも、ね、バイク、車もあかんの、
うん。
なんで自転車なんやろね。
わからん。
和歌山自転車しんどいやんか、そんなんね。
まあでもあれ、あのエリアやったらもう坂もないよ。
ああ、まあ市内中心部だけですからね。
そうそうそう。
だからそうやって今までこうネットでね、その東京のなんか歌手とか、はい、タレントさんとかが、うん、ウーバーイーツ頼んでるみたいな、うんうん、ラジオとかでも言ってるじゃないですか、うん。そういうものが和歌山にもやってきたと。
ついに和歌山にも。
ね、ついに別に待望でもないんですけど、
大都会和歌山、
大都会和歌山市内中心部にやってきたというね。
、はい、
興味はあるんですよ、
うん
うん、やってみたりしてませんか。
僕も一応サイトは見たんですけどね、うん、
あれダウンロードせなあかんね、アプリ、
うん
うん、
そうやし、なんかまだ店もね正直そんなに多くはないんで、
あ、
頼めるところも限られてるし。
どんな店あるんですかね。
あれハンバーガーショップとか、
大手ハンバーガーチェーン、
大手あの M の字のハンバーガーショップ、
自分で買いに行ったらいいんじゃん。
そうなんです、そうなんですよ。
え、
賞味そうなんです
よ。え、
ほんであれ配送手数料かかります
ね。それはそうやね、うん、持ってきてもらうんやもんね、金かかるよね。
いくら以上じゃないとあかんとかあるし。
それはあるよね。
そうだからやっぱりね、そういうのを見てたら別に、うん、かなと思って。
まあ車社会なんでね、和歌山ね。
そうなん
です よ、すぐ車で買いに行こうかっていう人出てきますよね。ただまあそうじゃない時は配送してきてくれると、
うん、
大手ハンバーガーチェーン以外は、回転寿司は回転寿司、寿司は寿司、
寿司もありました。寿司もあるし、うん、なんかイタリアンとかもあったし、
イタリアンってかい、
うんうん、ありましたよ。
へえ。
まあでも今ね、そのあれコロナの影響もあってテイクアウトが、ね、多いですもんね、結構多いから、
うん、
ね、そういうところで増えていくんかなとも思いつつ、
まだちょっと頼んでないですか、
うん、
でも僕ほどやったら今日今から頼もうかと思ったぐらいなんですよ。
いいじゃないですか
ね、
ハンバーガー。
ハンバーガー、いやだから自分で買いに行ってんや、うん、ハンバーガー大浦街道にマクドあるから。
あるあるある。
ここから車で5分やろ、10分か、その手間惜しむか。
でもほんまそうっすよね、
うん、
いや車乗れる立場やから言うんかもしれない
です。それはあります。車原付に乗れるか乗れへんかは大きいね。
うん、
うん、乗れない人は便利ですね。
今からここから大浦街道までチャリで例えば買いに行こうってなったらちょっと話変わってくるじゃないですか。
そうやね、
うん、
車やったらええけど、やっぱりチャリやったら寒いわ、
うん、
あね、え
やっぱりね、僕もそれ新しいもの好きなんで一回試してはみたいなとは思ってるんですけど、
うん、だってあなたの家は配達区域内じゃないの。
ギリギリ入ってるんですよ。
あ、地図で見たら和歌山放送ギリギリ入ってないね。
あ、いや、そうなんすか。
そうやね、ちょうど線のちょうど外やね。
あ、そうなんすか。
そうなんよ。
じゃあ
この道挟んで向こうはいけんねん。
あーなるほどね。
この道挟んでこっちがあかんねん。
うわ
ってことに一応なってんねん、
あ
地図上ではね、
はいはいはい、
これは誤差の範囲なのか、うん、この道にこのホッサマグナがあって、
はいはいはい、
こっちからこっちの僕らはあかんのか、はいはいはい、どうなんかっていうのはすごい気になってはいてんねんけどね、うん、
この間それこそアプリ入れて、うん、夕方に会社で
入れたんや、すごいな。
会社で見てたんですよ、
うん、仕事せえよ
配達先。
会社でウーバーイーツを見るな。ウーバーイーツを
配達先どこにしますかっていうのも一応なんかその最初に選ばんとあかんくて、
ああね、最初にそっからのスタートなんやね。
そうそうそう、うん、ほんであの位置情報とか勝手に
吸い上げて
やって、うん、でどこどこ株式会社でよろしいですかまで出てきて、
すごいもう仕事サボってのバレバレやな。
やめてやめてって思う、うん、もうすぐ切りました。
参りましょう、せーの、らしくあれということでね、
はい、
お送りしておりますが、参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、
はーい、
ということで、このコーナーではですね、私チェリーがラジコ君にいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
さあ、今週なんですけども、まあ、あの前々回というか前回のね、はい、先月 来てもらった時に言ってましたけど、乃木坂46の白石麻衣さん、はい、うん、マイアンですか、
マイアン、
マイアン、卒業コンサート、
そうなんですよ、
ネット配信、
はい、
結構ネットでとかね、話題になってましたよね。
まあまあいろんな意味でまあ話題性はあったんですけど、
なんか配信そうそうそう、ね、ちょっと最初見られへん人もおったみたいな。
僕6時からなんかアベマ TV で、はい、うん、あの事前番組みたいなのやってて、1時間、うん、
はいはいはい、
僕
は
もうそこから見やなあかんからもう
早退して、
会社も定時でも
定時上がり
そそくさと上がって、
はいはいはい、
もうお風呂も入って飯も食うて、
すごいな、万全の体制や
ほんまやな。で6時から見てて、ほんで、うん、6時からタブレットでアベマ TV 見ながら、うん、パソコンで楽天 TV のサイトを立ち上げて、うん、もう準備満タンやったんですよ。
申し訳ない、僕アベマ TV も見たことないし、
アベマ TV、
アベマ音は関係ないよね。
あれ関係ないです関係ない、一応関係ない。
楽天 TV も見たことない。なんだ楽天 TV でやってんの。
楽天 TV で僕も初めて
知った。そこで働こうかな。楽天 TV で仕事ないかな。
ないかもしれない。
楽天ラジオは
ないかもしれない。
ラジオ楽天でもいいけど
ないと思う。
ないの、
う
ん、ワイド番組作ってないの
ないない。
地域の情報とか
ないない。
電話つないでみたいな。
絶対ない
ないの楽天ラジオ
ないない。
どうかな、僕頑張るけどね
楽天の名前だけですよ。
そうか、もう赤箱で社内公用語英語にされたら困るわ、う
ん、絶対無理っす。
僕英語4回生までやってたから
えらいかかりましたね、
再再履修月曜の一元になってもって
一番辛いや
つ。どう考えても単位取られへんパターンやなんで卒業できたか今で分かれへん
よかったよかった
よかったそんなことどうでもいいんですよ。
楽天 TV で見ると今回はその、うん、はい、特典がついてくると。
楽天ポイント。アフタートーク。
アフタートークを見れる。
アフタートークって。
アフタートーク。
同伴トークじゃなくて。
同伴トークじゃなくて。
アフタートーク。アフタートーク。そのコンサート終わった後にメンバーが感想を言い合うみたいな。
そうそうそう。
すごい面白いね。
っていうのとかも見れるんで、僕も楽天 TV でやってたんですけど、
うん、
申し込みして、
うん、
で楽天 TV のサイト立ち上げて、
うん、
7時配信開始の予定やったんです
よ。はいはいはい。
7時、まあもちろんその6時半ぐらいからつけてるから、で7時になって、まあアベマ TV の方の事前番組が終わって。さあパソコンに向かい合おうと思って見てたけど、
うん、
なんか準備中みたいな画面から変わらへんかったんですよ。
まあ普通時間が来たら自動で切り替わるかな。そうなんですよ。 YouTube なんかでも時間配信のやつやったら時間来たら切り替わるもんね。
そうなんですよ、うん、切り替わらへんな、
うん、
あこれなんかあれちゃんといけてないんかなって思って、
うん
うん、F5 ボタン押したんですよ、
はいはいはい、
更新ボタンをね、
うん、
更新もうほなもうそっからもエラーエラー
エラー
エラー。
さっきまではお待ちくださいやったのがエラーになってもたんや。
エラーでも全然なんか入られへんく
て、やばい。
でツイッターで検索したら、うん、もうみんな入られへん、
入られへん、入られへんって、
やばいやばいやばいって思いながら F5 連打して、
うん、連打してあかんやろ余計あかんやろ。
まだ結局なんか7時20分ぐらいには入れて、
うん、
でそこでもまだライブ始まってなくて、
よかった押してたんやな。
結局7時半スタートで30分押しやったんですよ。
あ
でもちょっとねなかなか焦りました。
予想外の、だもし始まってたらショックやもんね。
そうなんですよ。
冒頭のとこどうやって出てくるのかとか、
そうい
うとこはファンとしては見たい。
やっぱりね、最初から見たいですからね。
見たい、見たいね。
なかなかライブ自体も感動的で良かったですよ。
それはライブはどこで行われたんですか？
東京都内某所で。
東京都内某所、うん、そうアリーナ的なとこじゃなくて。
アリーナ的なとこでした。最終的に見ると。
アリーナ的なとこなんか某所ってその何箇所かしかないんじゃん。
どこやったっけな。
味の素スタジアムとか分からんけどさ、なんかそんな何か所室内
室内一応まあどことは言うてなかったんですけど、
まあファン集まったらあかんもんね。
そうそうそうそうそう、う
ん、なんか見る人見たらすぐ分かるんやろね。
そうなんですよ、そうなんですよ。最終的になんか階段を上がっていって最後エンディングやったんですけど、うんうん、その階段上がっていったところにあの会場案内図みたいな、
あ
西入り口こちらとか、
あお西号とかで貼ってるわな。
そうそうそう、あれが見えたから、うん、なんかファンの間では、うん、これはあそこでどこどこやと書いてました、
ね、あなるほどね。あさすがやな。
なんかね、久しぶりにやる曲とかもあって、
うん、
久しぶりにやる曲って僕ほんま乃木坂歴割と浅い方なんで、
あんた浅いでしょうよ。言い出したのこの1年ぐらいちゃ
うん。そう1年2年ぐらいかな、うん、だから知らん曲もいっぱいあったんですけど、
楽しめた。
楽しかったです。久しぶりにちょっと泣きました。
あそう、7時半に始まって終わったのは何時なん。9時半。
9時半、10時前かな。
10時前に終わって、
そっからアフタートーク。
アフタートーク忙しいな、休ませたれよ2時間コンサート頑張ったんやから
そっからアフタートーク。
アフタートークええやろもう。
でみんなで、あみんなちゃう、1期生だけでバス乗って神宮球場行って、
神スワローズの応援。
違う神宮球場毎年夏に
大学野球の応援や早慶戦。
違うなんで1期生でその
バンに東都大学リーグやな。
違う
んかいな。
そんなあるらしい。知らん、
あんのよ、うん、
で毎年夏に神宮
球場、和大と滋賀大の対戦や、
和地戦で、
和地戦じゃなく
てじゃなくて
違うんか。
神宮球場毎年夏
に、なんでみんなあれ夏にの和地戦
そこで毎年ライブやってたんやけども、うん、今年はまあコロナの影響でできずっていう、まあ思い出の地やったから、
あなるほど、
そこまで行
って、あバスで行って、
バスで行って
その間もトーク配信してるわけや。
そうそうそう、
すごいね、移動してんのにその音映像途切らさずにずっと配信してんねんね。
それがまあ途中で途切れたんですよね。
まあそらそうやわ
えって思って、
そんなあれやで、和歌山電鉄岸川線で、うん、あのウィンズ平坂さんのライブモバスタで中継するって言った時途中止まったもんね
止まりそうやな、
一緒にすなって止まりそうや。そんな、そうあんな岸川線なんか絶対モバ止まんとこあるって
ありますよ、ね、
ちょっと山入ったとことかさ絶対あるよ、そんな飛ぶわけないやんか。
そりゃそうや、
それと一緒よ
一緒か
って、まあ一緒か一緒よ、もう神宮球場も
まあ一緒か、
うん、ビルの陰でほら
ね、
ワイドの電波が飛べへんかった、ね、
うん、とかもありつつ、なんかわちゃわちゃした感じがまあなんか逆に良かったなと思いましたけどね、
う
ん、あ
最後にぎやかに送ろうっていうことですよね、
うん、何万人やったかな見たんが、
あ視聴者数ね、
そう、
ニュースなってたよね、
68万7千人推定視聴者数、
68万7千人の人が白石麻衣さんの卒業コンサート見てたん、
国内で21万枚22万枚か、うん、売れて、ほんで海外から海外でも1万枚ぐらい、うん、あのチケットが売れたらしいんで、
すごいね、
そう、それでみんなで68万、海外でも見れるっていうのがいいですよ ね、 ね、
その中の一人がラジコ君、
そうです、
あそうで、アフタートークは何時で終わったん、
アフタートークそこから 30分もしてないかな、30分ぐらいはしたか、
うん、
中断も交えて、
うん、
そこからねもう僕も思い出に浸りながらお酒飲みたかったんですけど、うん、次の日も仕事やしって思って、
あ結局翌日の半休は取れへんかったんや、
取れなかったです無理やって思
ってオールナイトニッポンもあったよねその日、
ありましたありました、梅澤みなみちゃんがね、うん、この間ばっかり魔放送にも出た梅澤みなみちゃんと、
ボックスの知って肝炎プロジェクトに登場した梅澤みなみちゃん、可愛いね梅澤みなみちゃんって、
可愛いですよね梅澤みなみちゃんね、
うん、僕もそのツイッターで、うん、あ明日和歌山放送に出るらしいみたいなツイッターの告知を見て、うん、わこんな可愛い子いてんねやと思って、
ね、もう生放送
僕もすぐリツイートしたよ可愛いから
生出演するんやったらもう会社に駆けつけようかなと思った、
いやそれが先週紹介したこうあれやこれ推しみたいな録音番組にファックス送ってくる人と一緒やんかそれWBC 宛てにWBC アデルファックスを NHK に送る、全部間違ってるから、しかもこれ録音やからこの番組リクエスト関係ないからね、そうなのね、ボックス知って肝炎プロジェクト出ましたからね、そんなことはいいんですよ、
いいですか、
まあね、そうやって卒業ねライブに立ち会えたっちならねいいことですね、
そうなんですよね、
ファンとしてはね、
やっぱりね配信だからこそ僕も見れたんで、
東京まで行かれへんもんね、
そうなんですよ、それが良かったなと、
ね、これからもそういうの広まるかも分かりませんね、
ね、
はい、広めていきましょう、
はい、
ということでようわからん思い方しましたけど参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
YouTuber もう今ね一般的な言葉になりましたけども、
はい、
YouTuber 兼局次長
ほう、
岡本さん営業に兼局次長っておるんですけどね、はい、結構元気な人で、
はい、
あの軽い感じの人なんですけども、うん、俺もう YouTuber になろうかなってちょっと前に言ってたんですけど、うん、また言ってはるなと思いながら知らんふりしてたんですけど、うん、この間一緒に取材行った時に、はい、俺な今 YouTube にアップしてる動画あんねんって言って、YouTuber やー言って動画見せてくれたんですよ、
はい、
ダイビングの動画を上げたっつって、
水中カメラの、
そうそうそう、今あるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、あの GoPro とか
ありますね、
で GoPro じゃないんやけど GoPro みたいな安いやつを買って、はい、それであの綺麗な海を潜った動画を上げたんやって、
へ
あのチャンネル登録してよ言うて、
はい、
今あの4人ぐらいしてるってあの住谷のお二人とあと他にいてんの誰やろ誰やろ言って柳橋かな言って言ってましたけども、
めっちゃ関係者の集まり
です、うん、そうなんよ関係者ばっかりだなと思いながら確かに海潜ってましたね、
うんうん、いいですね、
と思ったらですね、田辺支局の人気リポーターキヨちゃん、
はい、
山下ひろみさんもですねアドベンチャーワールドから配信、これも YouTuber、まあ、YouTuber じゃないですけどね、ただ配信してるだけですけどね、今こうやってこうみんなどんどん配信に乗り出しております、
うんうん、
ガセネタ
ガセネタガセネタわかん
ガセネタかいね、うん、まあ濡れ衣とも言いますがですね、この間ちょっととある情報をね私に支えられた人がいまして、
はい、
岡山放送のですねおなじみの T デスク、
はい、
T ディレクターですね、
はいはい、
うわどうしようの T デスクは、うん、夜の大桑のセルフレジで店員さんを呼んでいった後の情報があって
ほう
また不器用そうな T デスクやから、ね、夜のセルフレジでなんか失敗して、うわ間違えて現金とカード間違えましたとかうわ有料のレジ袋どうしましょうとか言って夜中店員さんに絡んでんかなと思ってね、
はいはいはい、
ただまあ間違いどういう状況やったのか本人に聞いてみようと思って、はい、聞いてみたんですよ、うん、こういう情報ありますけどって言ったら、うんうん、いやそれいつのことかなって、うん、いやそう知らんけどと思いながらあの僕でもねあの人に説明できるぐらいセルフレジのこと詳しいんよ、
すげえ
そうなんですよ。 T デスクはセルフレジに詳しかったって。
かっこいい。
そうなんですよ。人に説明、かなり自信持ってましたよ。
意外ですね。
そう、意外なんですよ。人に説明できるぐらいセルフレジに詳しいって人に豪語するから、これかなり自信があんねやと思ってびっくりしましたね。田辺に健山。
健山、
ですね、和歌山放送おなじみの可愛い暑苦しいアナウンサーこと元和歌山放送アナウンサーの可愛いフリーアナウンサーが、
また怒られますよそんなこと
言うたら。そうなんや、また怒られるしょうもないことばっかり言うなって、なんとですね、この11月のね13、14、15と、
はい、
田辺市の方に来てたんです、
う
ん、龍神村でね、はい、関西実業団駅伝っていうのがあって、これのなんか仕事で来てたらしいんですよ、はい、でただもう金土日とかも結構忙しくて、
はい、
まあ、多分会ってないと思うんですよ、うん、ちょっと日曜日に和歌山市におるって噂も聞いたんですけど、家族と過ごさなあかんやん
ですよね。
なんで日曜日せっかく唯一の休みにやな河合アナウンサーと会わなあかんねんっていう話やん
はい、はい、
飯食うにしてもさ、その家族と飯食った方がええやん、そんなん、
ね、
どう考えても。
そうです、ね、
うん、だから多分会ってないと思うんですけど田辺に来たらしい。ついに仕事で和歌山に来たという。
ついに。
そう、だからもう3年以上経ちますけど、やっと仕事で和歌山に。
そうか。
あ、まあ他にも来てるんですよ、ヨットの中継とかね、はいはいはい、来てるんですけどね、まあ、そういう点で言うと、ですね、角度アナウンサー1ヶ月で復帰っていうね。
あれ
あの9月末に涙、はい、涙の、うん、サタデーニュースアンドスポーツで、はい、
うん、
もう読めませんみたいな、
うんうんうん、
ああそうかと思ってたら11月10月末ぐらいですかね、はい、ニュース5のカバーで普通に出演してきたっていうたった1ヶ月で帰ってきたっていうね。
それね、ちょっとうちの父親も最近和歌山放送よく聞いてるんですけど、
ええ、
あの子もう復活したんかってすぐに LINE 来て
そうい
やいや知りませんけど、
あのお父さんに僕の LINE 教えておいてもらっていいですか
そうしましょうかね、ええ、今度から和歌山放送についてはもうチェリーさんに直接聞いてもら
う。そうそうそうなんですよ。角度アナウンサー1ヶ月で復帰っていう早すぎたっていう、ただ1ヶ月休んだだけだったんじゃないかっていう疑惑も発生するぐらい。
ほんまですね。
ただあの溜まってた大気を消化しただけなんじゃないかっていうぐらいの
あの涙は何やった
んやっていうぐらいの復帰ぶりでした、さらっとやってました、うん、はい、まあ、これからもあの折を見てちょこちょこあの番組にね単発で出てくれると思います、う
ん、
だから僕どれぐらいいじろうかと思ったら火曜日やったからちょうど11月3日や
はいはいはい、はい、
普通に3時のニュース読みに来たからさ、はい、
あ、もうそっから
そうよだからどうしようかなと思ったけど、はい、もうあんまりそこいじってもなと思ってさ、うんうんうん、そこはもういじらんかったんよ、ね、でさっきの河合くんの話に戻りますが、はい、実はですねこの前別件で田辺行ったら、
はい、
あの河合アナウンサーの CM がまだ田辺で放送されてるっていうね。
すげえ。
あるですね、会社の、
はい、
コマーシャル、
はい、
田辺でまだ河合アナウンサーの声で流れてますんで、うんうんうん、やっぱり今回龍神村で仕事があったっていうのも河合くんにとっては縁があったのかなと、うん、河合の CM やと思いましたギャラクに乗りました。
え、チェリーさんがどうと。
あ、僕は乗らなかったんですけどもまあギャラクというのはですね放送批評懇談会っていうね、
はい、
あの昔からある団体が出してる、まあ、昔は月刊放送批評という雑誌だったんですけど今はギャラクっていうタイトルになりまして、あのテレビとかラジオの批評誌ですね、
はいはい、
あの番組はおもろいとか、
うんうん、
この番組はおもんないとか、
はい、
まあ、書かれるんですけど、うんうん、まあ、あのおもろいおもんないって書かれるんだったらいいんですけど、はい、和歌山放送の番組そもそも乗らないっていう
存在すらねないっていう、ね、
そうなんですよ。僕実はあの自腹で13年購読してるんですよ、
はい、
定期購読、
はい、
毎月ギャラクが届くんです自宅に、
はいは
い、で届いたら真っ先に封筒を開けて、はい、俺の番組乗ってるんちゃうかと思ってもまずはラジオのページから見るんです、
はいはいはい、
私ね乗ってたこと一回もないんです
おかしいな。
おかしいやろ。
おかしいな。そんなにね100曲ぐらいしか民放ラジオ局ないのにね。
ないのに乗ることないねん
おかしいな。
もう13年やっててもやで、もっとやってんねんな
、うんうん、
で、あの、そんなギャラクの今回も11月号、
はい、
家帰って、うん、あの真っ先に、
はい、
パーッともう夜中で1時とか帰ってきてビラーって開けて、うん、でラジオのページバーって開いたら、はい、前回金曜日って載ってて、あ、前回金曜日載ってるやんと思って、
はい、
下丸の前回金曜日がですねギャラクの、 あの批評コーナーに
とうとう、
そうなんですよ、この度掲載されまして、
はい、
ですね、まあ、落語の世界には枕というものがある。いきなり本題に入らずに世間話などをして観客を温めていくもので、うん、落語を聞きやすくするための重要な手法である、
はい、
その芸の一端を堪能させてくれたのが和歌山放送のつながるワイド下丸の前回金曜日メインパーソナリティを務める落語家の桂下丸であると。
ほう、
結構ね、あのいい評価というかいい批評やったんですよ、
ね、
その話芸にますますの磨きようという。
へ、
結構ね、いいじゃないですかと思って、僕もだからこの仕事してる限り一回ぐらいそういうね、
まあね、
好意的に評価されたいという気持ちもあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあないんですけどね
この番組を好意的に評価してもらえるような、
この番組はきついね。僕が評価やったらもうケチョンケチョンに言いたいね
王将の、また王将の話だって河合さんに言われるけど、
河合批評家に言われてしまうんでねまあでも本当にあの嬉しいことでね、僕の知る限りね、何年も前にあの平坂さんの全力投球っていう番組が載ったことあるんですよ、土曜日のワイドを聞き比べみたいな。その時も赤井さんなんかね具合悪くて休んでて、塚本エリチンがね、いつの話やねんって話やけど、
だいぶ前ですね、
代打でカバーした2009年とか10年11年ぐらいか、10年11年ぐらいかなの時以来やね、ワイド番組としては多分それ以来やね、やっと13年撮り続けてやっと2回や、
すごいっすね。
次また13年後
何で乗るかな、
どんな番組やってるかなと思いますけどね、
新たなパーソナリティが出てるかもしれない
ですけど、ね、出てるかもしれないですよね、ラジコ君も出てるかもしれません、
あるかな、
まだ時間ある、あ、まあまあ時間ないか、業界史に乗りそうな表現101という、
ほう、
ちょっとねその一例を挙げてみたいと思うんですけども、あ、もう時間なくなってきたな、業界史とかね企画書にこうありがちな表現っていうのが、
はい、
結構あるんですよね。業界史でありそうな表現ってどんなやと思います？ラジオには縁遠い20代女性を意識し五合日の花を目指す、若年層の取り組みに舵を切ったホニャホニャ、リスナーの新陳代謝を促進、
リスナーの新陳代謝ね、
アニソンを切り口に新規軸、次世代の育成を狙い若手による企画を中心に番組化、
あ、
企画力との相乗効果でダイバーシティの時代に刺さる番組を開発とかね、業界史にありそうな表現101っていう、
ぽい、
まあ、今のは実際に業界史から拾ってみたんですけど
ありがちですよ ね、
はい、はい、これの覚えておくと企画書を書きやすくなります、
はい、
あとあのヒルナンデスに引本さんが出たとか、
あ、らしいですね、
そう、そういう話もあるんですけどね、はい、ちゃんと見てないんで
薄い情報
薄い情報でした、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマは With つながる未来へ、第35回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。